カルテルのボンクラ営業マンと違って、推しが強い男は、カルテルへの転職を諦めきれずにいた。男は、自分が来ると決めたら、その考えだけに染まる傾向が強かった。多分に柔軟性に欠け、周りを巻き込んでいくという、男には、そんな悪い癖もあった。教祖と崇めているあのエンジニアに相談を持ちかけた。自分の考えに共感し、力を貸してくれるに違いない。男はそう思った。推しの強さでは、男を上回るエンジニアである。自分から男を飲みに誘ったとしても、一切お金を出さないエンジニアである。他人のお金を使う点においては、エンジニアと男は共通していた。いつものちゃんこ鍋やおにぎりに二人はいた。何も、お土産を持たずに転職を持ちかけても無理。まずは、自分の力を見せてやれ。力ですか？自分を雇えば、どれだけの利益を会社にも垂らせられるかを見せてやれ。その日、男は、最終電車に間に合うよう、お酒が入ると、同コスエンジニアを置いて、家路に着いた。男が帰った後、エンジニアは、酔った勢いで、おにぎりのママさんにちょっかいを出したのだ。嫌がったママさんは、足を滑らせて、机の角で顔を打ってしまった。顔にあざができてしまった。エンジニアも、男と同様、自分の行いを反省するという思考に欠けていた。お店の看板ママさんの顔に傷をつけたのである。たとえ、酔っ払っていたとはいえ、誠意を持って謝罪すべきである。結局、その件は、お互いに弁護士を立てて処理する事態にまで発展した。そのことがあってから、男はエンジニアを連れて、そのちゃんこ鍋やおにぎりには行くことがなくなった。男は、会社に、ちゃんこ鍋屋のピンクの領収書を出しづらくなっていたので、内心、安堵した。酒癖の悪いエンジニアは、ある時、飲み屋で携帯電話を紛失した。そのことで、男は、事務員に、エンジニアと連絡が取れないと困る。会社から、携帯電話をエンジニアに貸与してほしいと言ってきた。事務員は耳を疑った。一個人事業主のエンジニアに、会社から携帯電話を貸与する意味がわからなかった。そこまで、あのエンジニアを優遇する意味がわからなかった。男のエンジニア信者っぷりが目に余ってきた。男の延々と続く、エンジニアに携帯電話を貸与する理由を遠くに聞きながら、この二人に会社を私物化されるのは真っ平だと思う事務員だった。その後、エンジニアの出入りを禁止する業務命令が下された。ことごとく、自分の思い通りにならなくなってきた。男は、ますます、カルテルへの転職を模索するのであった。